こんにちは、ロジャー堀です。ここまで僕のウェブ動画を見てくれて本当にありがとう。あなたが個人投資家として本気で成功したいという熱い気持ちが伝わってきます。ここまで来るとあなたを個人投資家として絶対に成功させてみせるっていう僕自身の決意が強くなってきているのを感じます。ですから全力で個人投資家として利益を出すための情報をお届けしますね。今回の特典動画も最後まで集中して見てくださいね。あなたの儲けられる金額が圧倒的に変わりますから。株式投資で利益を上げるためには今も昔も変わらず絶対に必要なものがあります。それは情報です。それもただ株式に関する情報であれば何でもいいっていうわけではありません。年収1億を稼ぐ投資家になるためには質の高い情報を集めることが重要です。ちょっとでも嘘の情報、間違った情報を手に入れて判断を誤ってしまったら失敗してしまうのは分かりきったことですからね。株式投資で勝つためにはいかに正しい情報を見極めて集められるかです。 100% 価格が上がる株の情報が手に入ったら負けることは考えられませんよね。しかも安心して大金を投資できるし一気に利益を大きくするのも簡単ですよね。正しい情報さえあれば誰でも稼げます。この動画で僕が行っている投資で勝つために必要な情報収集の方法とそのために重要な法則についてお話ししましょう。株式投資に欠かせない情報を集めるためには5つの重要な法則があります。その法則を知らない人は資産を大きくできません。今回の内容は情報収集についてなのでこれからは常にこの5つの法則を意識して確かな情報を集められるようになってくださいね。では本題に入りますね。例えばインターネットの普及によって世界には膨大な量の情報があふれています。最新のものも何年も前のものも真実も嘘も全てが検索一つで出てきます。あなたは検索された数多くの情報の中から正しく稼げる情報を選び取らないといけません。新しく正確で質の高い情報をいち早く手に入れること、まあこれが株式投資で勝つためにはとても大切です。膨大な量の情報の中から必要かつ重要な情報を的確に選び取ること、あなたにはそのスキルが求められます。まあ、難しそうに聞こえるかもしれませんが正しい手順で進めていけば決して難しいことではありません。順番にお伝えしていきますね。まず1つ目、法則その1、情報の処理ができる頭と体作り。株式市場で儲けるためには情報が要です。ですが情報といっても儲けられる情報から全く儲けられない損をしてしまう情報まであります。それらの情報を見極める必要があります。そのためにまずは鋭く冴えた頭が必要です。疲れている頭では情報収集をしてはいけません。正しい判断ができない可能性が出てくるからです。頭をすっきり鋭く冴え渡らせるために、大切なのは規則正しい生活と質の高い睡眠です。僕はいつも規則正しい生活を心がけています。まあ、朝は決まった時間に起きて夜決まった時間までにベッドに入ります。できる限り同じ時間に食事をとって間食は控えています。当たり前のことをお伝えしているように聞こえますか？まあ、その通りです。ですが非常に重要なことです。乱れた生活だと頭がぼんやりしてしまいますからね。ぼんやりした頭では 気の緩みが出たり、正しい判断ができなくて、投資で負けてしまう可能性ができてきてしまいます。あなたの頭脳は、他の誰でもないあなた自身のものです。あなた以外の人には管理できません。当たり前ですよね。だから、あなた自身がしっかりと管理するしかありません。朝起きたら朝食をしっかりとります。脳は体の部品の中で最もエネルギーを消費する場所です。だから食事は朝からしっかりとってください。もしも今朝食を抜いてるなら少しずつでも構いません。生活スタイルから変えてください。その後30分でも1時間でも新聞やネット上の情報を読みます。通勤電車の中でもいいです。株式市況や為替はもちろん、社会的に大きな事件や事故、国際的な動きを把握します。そういった状況が株の値動きに大きく影響するからです。その際、インターネットの情報だけではいけません。ネットの情報の質は様々です。質の高い、儲けられる情報もありますが、全く役に立たないものもたくさんあります。特に誰が書いているかわからないブログなどは、よほど定評のある人のものでないと無視してください。モンスター級のアナリストのブログであれば参考にできますよね。インターネットでは日経新聞や東洋経済、ニューズウィークなどの新聞や雑誌の情報を読んでください。インターネットでもこれらが発信元であれば問題ありません。評価の定まった新聞や雑誌に載っている情報はしっかりと選ばれたものです。誤報やデタラメなどは許されませんからね。そういった記事を読んで、まずは自分の頭で判断し分析してください。ここが重要です。自分の頭で一度判断をする。そうすると市場に対する判断力や分析力が養われます。可能な限りたくさんの媒体から情報を集めてください。どんな媒体でも必ず偏りがありますからね。はじめはたくさん読まなきゃって思うかもしれませんが、慣れてくるとチェックのスピードも上がってくるので、簡単に情報を集めることができるようになります。他には株のアナリストや経済評論家の意見を読むことも大切です。他人の視点から状況や出来事を見るんですね。このことはとても大切です。ある一つの事柄をあなただけの視点、たった一つの視点から見ることは実はとても危険です。思い込みのない人などいません。人間はすぐに思い込みをしてしまい、それが正しいと勘違いしてしまいます。そして他人の話を鵜呑みにしてはいけません。それでは自分の思い込みを他人の思い込みと置き換えただけになってしまいます。他人の意見は自分の気づかなかったことを教えてくれる場合に採用して、それ以外は参考程度にしてください。そうしなければあなたは自分の考えのない人になってしまいます。そんな人がしっかりした展望を持って投資できるわけはありませんよね。まずは人の意見を聞いて、自分の意見や考えをぶれずに持つことが重要です。そういう視点で一日を過ごしてください。そして一日の終わり、夕方の5時から6時ぐらいの時間帯、一般的には退勤時間になりますが、その日の反省をします。今日はうまくやれただろうか、反省すべきことはなかっただろうか。株式投資についてだけでなく、本業の仕事についても反省します。これは一日の出来事を胸の中に溜め込まないためにも大切なプロセスです。後悔ではなく反省ですからね。お間違いのないように。そしてその後は自分がリラックスできることをやります。お酒を飲んでもいいし、マッサージに行ってもいい。ゆっくりお風呂に入ってもいいです。とにかく自分がリラックスできてストレスを解消できることをしてください。そのためにも一日の反省をしておくことが大切です。ストレスを自覚できなければ、 それを解消することもできませんからね。以上、情報の処理ができる頭と体を作る方法をお話ししてきました。これらは冴えた頭を維持して正しく重要な情報を選び取るために僕が実際にやっていることです。ここで最も重要なことは、頭を休める時間をしっかりと確保することです。そのためにも睡眠が重要です。夜ゆっくり眠ってください。長い時間眠る必要はありません。個人差もありますが、長さではなくその深さ、睡眠の質が重要です。最近の研究によって、一晩徹夜するだけで脳は大きなダメージを受けることが分かってきました。また同時に太ってしまうことも分かっています。規則正しい生活は健康的っていう当たり前の話なんですね。健康に気を使うことにもなりますが、お金を儲けた後に健康でなければやりたいことを楽しむこともできませんからね。これをルーティンとして同じことを繰り返します。できることなら休日も同じ時間に起きて同じように朝食をとってください。そうすることで頭脳は研ぎ澄まされて、情報に対する感度も上がっていきます。次の法則です。法則その2、正直者にはお金と情報が集まる。法則その1で、あなたの頭脳は日々研ぎ澄まされていきます。ですが、ネットや新聞では手に入らない貴重な情報が世の中にはあります。それは一部の限られた人たちしか持っていません。どれほど頭脳を研ぎ澄ませても、そういった貴重な情報は手に入りませんよね。ですが、貴重な情報を持っている人がわざわざそれをインターネットや新聞や雑誌に載せるでしょうか。大きな利益を得られるような特別な情報です。原稿料なんかよりも大きな利益になる情報です。あなただったらどうしますか。情報が貴重であればあるほど、信頼できる自分にメリットのある人以外には教えたくないですよね。ではどうやったら貴重な情報を教えてもらえる人になれるのか。答えは、あなたが信頼される人になるということです。一流の人が人を見定めるとき、まずは信頼できる人かどうかを見定めていきます。言い換えれば、その人が誠実かどうかです。情報を手に入れるために重要なのは信頼です。嘘ばかりつく人の言うことを信用したり、そんな人に大切な情報を手渡したりは誰もしませんよね。あなただって同じはずです。嘘つきは信用されません。だから、あなたが貴重な情報を手に入れたいと考えるなら、あなた自身も信頼される人になることです。あなたはまだ貴重な情報を持つ人やキーパーソンとは出会っていないかもしれません。ですが、そういう人に出会った時に、あなたが誠実でなければその人はあなたを信頼してくれません。常に誠実であることが大切なのは、それが付け焼き刃では通じないからです。相手が一流であればなおさらです。一流の人ほど大金を動かしているから、人を見る目が養われているのも当たり前です。どんな時にも常に誠実でいること、正直であること。ビジネスについておいて嘘をついたり、自分の都合のいいように話を膨らませたりしないこと。これは人として基本的なことでもありますが、最も重要でもあります。当然ですが、特に嘘は絶対につかないことです。たとえあなたには小さな嘘だと思えたとしても、それが元でとんでもないことにならないとも限りません。嘘に大きいも小さいもありません。このことは改めて肝に銘じておいてください。それでは次の3つ目の法則です。 法則その3、大きな利益を確保するための偏方性の法則。結論からお伝えすると、人脈作りとその姿勢です。人脈を作ると聞くと大変そうに聞こえるかもしれません。ですが、あなたの資産が大きくなればなるほど、人とのつながり、人脈は重要な意味を持ってきます。その時に備えて、今から人とのつながりを大切にしてください。人とのつながりを作るためのコツをお教えしますね。あなたの資産が増えるに従って、その増加率は鈍っていきます。その理由は、投資先の選択肢が減ってしまうから。小さな資金であれば、売買量の少ない銘柄にも投資できますが、資金が大きい場合、売買量の少ない銘柄を買うと、それだけで株価が跳ね上がってしまいかねません。もともと売買量が少ないんですから、株価が上がってしまったその銘柄を買ってくれる人はいなくなってしまいます。当然株は売れません。キャピタルゲインが狙えなくなるわけです。そうすると、大きな資金を投入できる売買量の多い銘柄を選ばざるを得なくなってきます。その時、人脈はとても重要な意味を持ってきます。その人脈が情報をもたらしてくれるからです。大きな資金を投入できる投資先の情報です。投資は株式投資だけではありません。事業投資もあります。幅広い投資の選択肢が必要になります。だから、人とのつながり、人脈が大切なんですよ。人とのつながりといっても、昔からの友達だけでは限界があると思います。友達からの情報が投資に役立つものばかりとは限りませんからね。もっと広いつながりが必要です。そんなの難しいと思うかもしれませんが、そうでもありませんよ。そういうつながりができる場所は探せば結構あるもんです。例えば、ビジネスセミナーとその懇親会、異業種交流会、ネットのオフ会など、少し周囲を見回しただけでもたくさんのつながりが見つけられそうですよね。そういった会合に積極的に参加することです。ただし、初めから情報を集めるための人脈を作ろうとしてもうまくいきません。ここが人脈を作るための重要なポイントです。情報は重要です。人から一方的に情報を得ようとしても、それは無理な話なんです。そういう思惑で会合に参加しても、不思議なもので、自分と同じような人しか集まりません。情報を得ようと考えている人、他人からもらおうと考えている人しか集まってきません。そうではなく、楽しんで仲良くなることが情報を得ることよりも先です。情報を得ようという思惑など持たずに、まずは人との交流を楽しむことです。どういうことが楽しいと思うかは人それぞれだとしても、楽しい人と一緒にいて不愉快になる人はまずいません。一緒にいて楽しい人、他人を楽しませる人になること、それによって信頼関係は築かれていきます。それと同時に、自分から情報を提供しようという姿勢でいることです。情報を一方的にもらおうとしてはいけませんよ。もしもあなたが一方的に情報をもらおうという姿勢でいるなら、大切な情報を持っている人は嫌がって、あなたから去っていってしまいますからね。情報をもらうだけで、あなたには何も教えてくれない人のことをどう思いますか？嫌ですよね。もう何も教えたくないと、そう思いますよね。では、いつもあなたにいろいろ重要なことを教えてくれる人はどう思います？いつも教えてもらってばっかりで悪いなと感じますよね。何かお返ししないとって、そう思いますよね。その情報が正しく有益なものであればあるほど、人はあなたに信頼を置きます。そして いい情報があればお返しに伝えたいっていう気持ちになります。これを偏方性の法則と呼びます。心理学的に人には偏方性の法則というものが働いて、何かをもらったらお返しをしたいと、そう思います。これは一流の投資家たちも日常の友人や家族でも同じことです。あなたに誠実に接してもらい、つながりを大切にしてもらい、情報を提供してもらったら、人はあなたにそのお返しを勝手にしたくなります。だからあなたは常に自分からいい情報を提供しようという姿勢でいることです。そうすればあなたに有益な人が次々集まってきます。たくさんの人が集まってくれば、それだけたくさんの情報も集まってきます。あなたが真摯な態度であり続ければ、それにふさわしい誠実な人が集まってきて、自然と情報が入ってきますからね。まあ、それでも集まった人の中には、身勝手な人やあなたを食い物にしようと企んでいる人も紛れ込んできます。あなたがどんなに誠実でいても、たくさんの人が集まれば、そういう人も必ずいるものなんです。ですがある程度お付き合いすれば、そういった人は分かります。そういう人とは距離を置けばいいです。だからまずは人と交流すること、交流を楽しむことです。日本にはさまざまな業界があり、さまざまな考えを持った人がいます。それを楽しんでください。そして知識を増やし、見識を広げてください。いろいろな人や考えを知って、多くの人と親しくなることで、見識が広がると同時に偏見がなくなっていきます。偏見がなくなると世界が広がります。フラットな広い視野で世界を見られるようになります。視野が広がれば、それだけ発見できるものが増えます。何が流行りそうか、何が重視されそうか、世界はどう動きそうか、考え方も変わってくるので、それも結構楽しいですよ。この状態になれば、株式投資で成功する確率も加速度的に増えていきます。投資において人とのつながりはとても重要です。注意しておいてほしいのは、人とのつながりを大切にするというのは、人脈を作るということではありません。人との交流を楽しむということです。意義のある人脈、あなたを押し上げてくれる人脈は、その先にしかありません。僕も人とのつながりを大切にして、先輩方から押し上げてもらったんですよ。そして4つ目、法則その4、情報発信は情報収集のスピードを加速させる。あなたが情報を得られるのは、あなたが頭脳を研ぎ澄まし、誠実であり続け、人とのつながりを大切にしているからです。人間性を磨き、人との交流を楽しんでいるからです。ここまでの3つの法則を守っている状態ですね。そういう人のもとには、それにふさわしい人やものが集まってきます。集まってきた人に対しては、あなたから積極的にいい情報を発信してください。もちろん言いたくないことは言わなくても構いませんよ。ですが言っても構わない情報もたくさんあるはずです。それを集まってきた人に提供し、発信してください。役に立つ情報であるほど喜ばれます。人が喜んでくれるって、まあ嬉しいじゃないですか。ここでも偏方性の法則が力を発揮します。あなただって同じ経験をしたことがありますよね。他人から何かしてもらったら、いつかこのお返しをしようってね。だからあなたが提供すればするほど、人も情報も集まります。しかも受け取ったものよりも少しだけ多くのものを返したいっていう気持ちもあります。その結果、あなたがより多くの情報を発信すれば、より多くの情報が返ってくるっていうことです。それと同時に、 何かあなたが成し遂げたいことがあるなら、こういうことをやりたいと思ってるっていうことも発信してください。そうするとそのことに関する情報が集まってきます。集めたい情報を明確に伝えていると自然に集まってくるようになります。今から実験してみても構いませんよ。周囲の人に自分がやりたいことを発信してみてください。発信すればするほど情報が集まってきますから。これは僕の経験上も本当のことです。面白いように集まってきます。そもそも頭の中のことは言わなければ他の人には伝わりません。だから発信するんです。発信するとそれに関する情報が集まって、やがてとんでもなく役に立つ重要な情報も舞い込んできます。発信することで逆に情報が集まって、あなたがやりたいことを実現することができます。長くなりましたが最後の法則です。法則その5、儲けられる利益の限界を次々突破するための最後の行動。あなたは今はまだ大きな資産は築けていないかもしれませんけれど、第1回の動画の特典でもお話ししたように、資産を築いた後のことをイメージしておいてください。ここまで動画を見てくれているんでしたら、すでにイメージしているはずですよね。その時あなたのやりたいことは何でしょうか。そのイメージはどんなものでしょうか。それは他の人に貢献するものでしょうか。社会に奉仕するものでしょうか。あなたの年収は飛躍的に伸びて、これから1億円を超えていきます。そうしたらその資産を使って社会に貢献することを考えてください。株式投資という形で貢献することも一つの方法ですが、資産家にはそれ以上に資産を生かす義務が発生すると僕は考えています。やりたいことを実現できる資産を持っているのに、その資産をそのまま寝かしておくことは社会的な損失です。もちろんあなた自身が幸せを感じているっていうことが前提ですからね。株式投資で増えた分、余力で構わないから社会に貢献することに使ってください。僕がお伝えした方法で増やした資産をあなたは生かしてほしいんです。社会に貢献すること、奉仕することに使ってほしいんです。そんなのは嫌だって思う人もいるかもしれません。資産を築いたら全部自分のためだけに使いたいと思うかもしれませんね。ですがそういう人にはすぐに限界が訪れます。そういう人のままでは大きな資産にはたどり着けないからです。法則その3でお話ししたと思います。自分のことだけを考える自己中心的な人はそもそも人脈が広がりません。人脈が広がらなければそこから情報を得ることもありません。大きな資産を築くところまでいけないんです。だから奉仕、貢献する意識が大切なんです。その気持ちがその人の世界を広げていき、さらに資産を増やしていくことになるんですね。以前も言いましたよね、今からその世界をイメージしておいてくださいって。他人に奉仕し貢献する世界の実現に努めること、そういう豊かな世界を実現しようと努力すること、あなたが他人に奉仕し貢献する社会を作れば、あなたは当然その社会に住むことになります。他人に奉仕し貢献することで、あなた自身がそんな豊かな世界に住むことになるんですよ。僕はあなたに経済的にも精神的にも豊かになってもらいたいんです。豊かな世界を築いてほしいんです。そうすることがあなたの揺るぎない信頼につながります。以上が情報収集と 利益最大化のための五大法則です。僕はこの五大法則を常に意識しています。それが今の僕の成功を手に入れた法則です。もし何か疑問やわからないことがあったら、いつでも質問してくださいね。僕はあなたが個人投資家として成功して年収1億円を手に入れられるようになるまでの努力は惜しみません。だからこのまま安心して前を向いて突っ走ってください。それでは次の動画でお会いしましょう。